こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。広重徒居名所江戸百景は、歌川広重が安政期に手掛けた最晩年の連作、名所江戸百景を、現代の東京と重ねて読むためのビジュアルガイドである、小池満喜こと池田文は、原屋三郎コレクションに属する保存状態の優れた発説を用い、各図を主題の地域ごとに配列した。収録対象は2代、歌川広重の1点を含む全120点で、版画の図版だけを鑑賞する画集ではない。描かれた場所の現在写真と地図を平置し、江戸の地名、川や海、寺社、森場、郊外の景観が今日の都市空間のどこに連なるかを確認できる構成になっている。加えて講師、師の仕事を含む浮世絵版画の制作技法にも触れる。本書の目的は、広重の構図と色彩を高品質な図版で味わわせると同時に、江戸の名所が近代以後の東京でどのように変化したかを読者自身の視線と移動に結びつけることにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、派説の図版が示す広重の色彩設計と版画としての完成度、本書の中核的な価値は、原安三郎コレクションの8つを中心に名所江戸百景を見られる点にある。浮世絵は同じ版木から多数刷られるため、刷りの時期や保存状態によって色の鮮やかさ、輪郭線の明瞭さ、ぼかしの繊細さが異なりうる。初期の刷りは版木の摩耗が比較的少なく、絵師の意図に近い線と色の関係を読み取りやすい。したがって本書では広重の作品を単なる江戸の記録として扱うのでなく、青の濃淡、空や水面の階調、季節感を作る色の置き方、画面を切り取る大胆な構図といった造形上の選択を観察しやすい。名所絵は知識的な情報を伝える一方、現実をそのまま写すものではない。広重は視点の高さや遠近、前景の扱いを操作して場所の印象を凝縮している。優れた図版はこの編集された風景を具体的に検討するための基盤となる。作品の題名や名所の知識だけで満足せず、線色、刷りの効果に目を向けることで、江戸後期の分、行政版画が到達した表現の精度を理解できる。次に、地域別の配列によって把握する。江戸の水辺街道門前町の連刊、名所江戸百景は江戸の各地を扱う連作だが、本書は作品を地域別にまとめることで、個々の名所を都市の地理的な連刊の中で読めるようにしている。日本橋、霞ヶ関、両国、厚賀島、深川、向島、品川、大森、目黒、新宿。江戸川、隅田川上流、王子という区分は、江戸が中心部だけで完結しない都市だったことを示す。隅田川や運河、海辺は物流漁業、船遊びを支える生活の場であり、街道沿いの品川や新宿は人の出入りと休息の場でもあった。寺社の門前や花の名所は信仰と娯楽を結び、季節ごとの人流を生み出していた。こうした地域ごとの役割を意識すると、広重の風景が有名な建物一覧ではなく、水路と陸路、仕事と遊興、都心と郊外からなる江戸の都市像を組み立てていることがわかる。順番にページを追う読者は、絵の中の眺望を楽しむだけでなく、どの場所が水辺に近く、どこが街道や社寺と関わるかを比較できる。地域別編集は連作を地図上で再統合するための実用的な読解装置である。さらに、現代写真と地図の平地が可視化する江戸から東京への景観変化、各作品に現在の写真と地図を添える本書の方法は、江戸と東京の同一性と断絶を同時に考えさせる。地名や寺社、川の流れ、橋の周辺などには連続する要素が残る一方、埋め立て、河川改修、鉄道や道路の建設、高層化によって視界の抜け方や水際の位置、土地利用は大きく変わっている。現代写真は版画の風景を安易に昔の東京の正確な写真とみなす理解を避ける助けにもなる。広重の絵には名所の特徴を際立たせるための視点選択と構図上の強調があるからである。地図を参照すれば、絵が描く方向や場所のおおよその位置を確かめながら、画面内で省略、誇張された要素についても考えられる。ここで重要なのは、現代の景観との差を失われた風情として嘆くだけではない。なぜ水辺が道路や市街地へ変わったのか、なぜ郊外だった場所が都心的な性格を帯びたのかを、都市の拡張とインフラ整備の結果として読み取ることである。本書は美術鑑賞を都市への入り口に変え、見慣れた東京を時間の層を持つ場所として再認識させる。そして、見て知って歩くを可能にする江戸名所の現地探訪ガイド。本書は、九九絵上で完結する作品集であると同時に、東京を歩く際の参照書として設計されている。地域別の章立て、現在写真、地図が揃うため、読者は関心を持った位置図から周辺の名所へ視野を広げやすい。例えば、特定の橋川、社寺、花見の場所を起点にして近隣に置かれた作品を続けてみれば、広重が一地点の名物ではなく、移動の途中に現れる景観の連なりを描いていたことを体感できる。 現地探訪で重要なのは版画と現在の景色が一致することを期待しすぎない点である。むしろ残る地名、地形の工程、水路の痕跡、自社の位置、道路の方向を手がかりに、何が持続し何が変わったのかを観察することに意義がある。本書の写真と地図はその観察の焦点を与える。観光案内のように最短経路や店舗情報を提示する本ではないが、作品を出発点に散策の問いを作る点で実践性が高い。美術館で1枚ずつ鑑賞する経験と、街路を歩いて距離や地勢を感じる経験を往復させることで、名所絵は過去の風景を眺める対象から現在の都市を読み直すための視覚資料になる。最後に、長子摂氏の分業とスリの技法から読む浮世絵の物質性、巻津付近で扱われるスリの技法は、名所江戸百景を広重一人の絵画としてだけではなく、複数の職人が関与する出版物として理解する視点を与える。浮世絵版画では絵師が下絵を担い、当師が版木に線や面を刻み、摂氏が色板を重ねて完成へ導く。色の重なり、ぼかし、半ずれを抑える位置合わせなどは、完成した画面の空気感や奥行きに直接関わる。例えば、水面や空の色の移ろいは、題材の自然描写であると同時に、スリによって成立する視覚効果でもある。この制作過程を知れば、保絶の保存状態が重視される理由も具体的になる。食材の鮮度や版木の状態、職人のりの精度は、複製画像から見落としがちな作品の物質的条件だからである。また広重の大胆な画面構成は、鑑賞者の視線を導く絵師の発想と、それを安定して多色摺りへ移す技術の共同によって支えられていた。本書は専門的な技法書ではないものの、版画を見る際に何が描かれているかだけでなく、どのように刷られているかを問う入り口となる。美術史、職人技、出版文化を切り離さずに捉えられる点が重要である。結論として本書は、歌川広重の風景表現をじっくり見たい浮世絵愛好者はもちろん、東京の地理や都市史に関心を持つ読者、散策の視点を増やしたい人に適している。名所江戸百景の全体像に近づくには、作品名を暗記するより地域ごとのまとまり、水辺や街道の役割、現在の景観との差異を往復して読む方が有効である。本書はそのための図版、地図、現地写真を一冊に組み合わせている。初意を用いた図版により、広重の色彩や線ぼかしといった版画固有の魅力を確認できることも大きな利点である。一方、厳密な作品研究や各図の詳細な来歴を主目的とする専門図録とは性格が異なる。強みは、鑑賞の入り口を都市空間へ開き、江戸を知ることを現代の東京を見る行為へ接続する点にある。単に全図を収録する画集、あるいは歴史解説中心の江戸案内とは異なり、作品の名的価値、制作技法、地理情報、現地観察を相互に補完させる。広重の名所絵を過去の名作として保存するだけでなく、東京の場所を読むための実用的な視覚資料として手元に置けることが本書の際だった特色である。ご支援いただける場合は、小池満喜子、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。